でいっぱい、まるまるタッチ。こもり子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師のこもり千秋です。
こもり子どもクリニックの院長のこもり浩二です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。先生、そして千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回はこのこもり子どもクリニック5年が経ったということで、そのあたりのお二人のそれぞれの思いをお伺いしてきて、来たんですが、千秋さん、
はい、
日頃から先生とはいろんな会話をされているということなんですよね。
そうですね、たくさん会話してます
夫婦の会話が非常に多いお二人ということですが、やはりじゃあこの二人三脚で走ってきたクリニックでのこともたくさんお話しされてますよね。
はい、
はい、その中でやはり新しい思いであったりとか、まあ、この経営に関しての理念なんかも変わってきたというふうにお伺いしているんですが、その中で新しい言葉が出てきたんですよね。
はい。本当に日々まあ、5年の中でってところでいろんな問題や、まあ、起きる中で、まあ、改めてその自分たちでどういう、まあ、あり方で、で、また患者さんに対してどう向き合えばいいかとか、まあ、もちろんその働く仲間に対してもなんですけれども、その中でひらめいたんです。
うん、
それが、あなたの花を咲かせたいっていう、このキーワードをちょっと最近、先生との会話の中で、生まれました。はい。
はい。あなたの花を咲かせたい。
はい。
これでも、文字で表記すると、
はい、
最後のたが漢字なんですよね。
そうです。はい。最後の咲かせたいっていうのが、漢字で、まあ、チームでっていう意味もあって、最後の咲かせたいの隊が、まあ、隊長の隊とか、
隊員の隊とか。
はい。
はい。
隊ですね。もうチームでっていう意味で、咲かせたいにしてます。はい。
あなたの花を咲かせるチームの隊長がお二人ということに、じゃあ、なっていくわけですね。
はい、皆さん、咲かせたいってもう一人一人のその、
なんだ、
うん、隊員っていうか、なんでしょう。まあ、メンバーという意味ですね。
はい。うん、さあ、そして先生、この、とっても素敵な言葉、あなたの花を咲かせたいという、この言葉が出てきた経緯はどういったところにあるんですか？
そうですね。やっぱりその、まあ、あなたの花を咲かせる、あなたの人生を輝かせたいっていう、そういう意味でもあるんですけれど、
はい。
やっぱりその、こう、いろんな悩みとか、思いを持ってクリニックを受診されて、まあ、心の悩み、体の悩みで、やっぱりこう、うまくいかないと、まあ、その、突っかえてしまった状況の中を、まあ、花を咲かせたいが、まあ、その、関わることで、また一歩前に進むことができるんですよね。まあ、その困難を乗り越えて、また一歩成長して、で、自分、まあ、勇気とか、やればできるんだっていう、この成長の過程を、身につけていくことで、まあ、それってやっぱり、こう、人生が、ハッピーになるというか、より良い人生が生きられる、たくましく強く、まあ、生きられる。まあ、それがやっぱり小児科であり、まあ、当院の、まあ、そこに、入っていきたいっていうところがあるので、まあ、その、克服を通して、たくましく強く、なっていくことが、あなたの人生を輝かせることに、つながってるですね。なので、まあ、医療を通して、あなたの花を、患者さん、親御さん、お子さんを、咲かせていく、チームであるよなってことを、ものすごく腑落ちして、まあ、それが、もうキーワードです。もう、これは、スタッフ全員で共有してますし、もう、日々それを、唱えながら、で、咲かせ合うっていうのはあくまで、患者さんだけじゃなくって、メンバー同士も、そこはすごく大事かなとは思ってます。メンバー同士も花を、だからみんなで花を咲かせ合うチームっていうんですかね。そしたらもうすごくハッピーな、世の中になっていくんじゃないかなっていう、ふうに考えて、この言葉がビタッと、降りてきました。
はい。ああと言った。降りてきたと言った感じだったんですね。はい、このじゃあ、花を咲かせるっていうことは、まあ、それぞれの思いを達成していく。例えば、病気を克服したいであったりとか、子供を安心させたいであったりとか、あとはスタッフの皆さんだと、まあ、仕事を通して人生を輝かせたいとか、こういったしたいっていうのが、こう、達成した時に花が咲くっていう、こんなイメージで大丈夫ですか？
はい
そうですね。まあ、花を咲かせるにあたって、水にやっぱり花を咲かせるのもやっぱり肥料を与えたりとか、水やりしたりしますよね。それが例えばその医療を提供するのがもうその水やりだったり、まあ、肥料を。で、ところで、日々の診療の中で、例えば、まあ、些細な声かけであったり、ちょっと辛い時にやっぱり大丈夫って言って、またフォローしてあげたり、まあ、それが、例えば仲間同士、仕事のメンバーであれば、例えば、くじけそうになった時とか、ちょっと落ち込んだ時にも、手をすぐ差し伸べるっていう、その花を咲かせる、その過程も含めて、意味があります。
なるほど、なるほど。確かに花を咲かせるには、いろいろな、ことがありますし、環境が大事ですよね。環境が整わないと花は咲いていかないということで、まあその一人だけにじゃあ全てをこう預けてしまうのではなくて、みんなでみんなの花を咲かせるにはどうしたらいいかっていうのをじゃあ考え合わなきゃいけないこともありますよね。先生、ではこれは、例えばじゃあ患者さんにも考えてもらう機会っていうのを積極的に先生からも提供したりされてるんですか？
そうですね。なかなかまあ直接的にっていうわけでも、ないんですけれど、まあ、もちろんその悩み事に対して、医療的なお話だけではなくて、こう考えるといいですよ。お子さんとこう接するといいですよとか、お母さん方もしかしたらこういう視点を持つと、また向き合い方が変わるんじゃないですかとか、まあ例えば便秘の、長丁場にわたる治療の中での、長く続くための、こう考え方であったりとか、向き合い方ですよね。まあ、そういうのは応援していくような形で、お伝えもしてますし、で、あとやっぱりこう、みんなで、みんなのために、やりたいっていうところもある。例えば、そうですね、一つ、待ち時間問題とかが、仮にちょっと、あると思うんですね。どうしても、バタバタとクリニックに行って、で、もう泣く子を抱えながら待合室、なかなかちょっと、まあ呼ばれないんだけれど、まあいざ、ちょっと自分の場合になった時には、どうしてもちょっとたくさん相談を、したいみたいな、そういう状況があった時に、どうしても、こう、限られた時間の中で、まあ、それぞれが、皆さん順番を待って、まあ今日は何を相談しよう、どこまで相談できたらいいなって思いの中で、で、もちろんこちらとしても、いろんな悩みに、お答えしてあげたいものの、やっぱり、またみんなのための、時間でもあるよな、って思ったときに、まあ、こう、それぞれが、こう、助け合うというか、時間を分かち合う、時間を共有して、まあ、みんなで、こう、その時間を、それぞれの、こう、まあ、分配というんですかね、いう配慮も、できるといいのかな、みたいなことは、まあ、スタッフの中では、だからこう、うまくそのあたりの、この配分を、まあもちろんチーム力でなるべく情報は提供したいなと思うんですけれど、ことはまあスタッフを通してやんわりと、お伝えさせていただいて、まあなるべくこう、みんながそれぞれの一定の解決や、まあその日解決したいことを、持って帰っていただけるような配慮っていうんですかね、そういったことは、考えるようにはしています。
もうやってもらって当たり前であったりとか、なんで私だけがっていうことで、患者さんが、わがままとは言わないんですけれども、自己主張しすぎないっていうところを、上手にじゃあコントロールもしてくださってるっていう一面もあるわけですよね、きっと。
はい、そうですね。まあ本当、皆さんいろんなたくさんの相談の中で、今日はでもやっぱり、そのたくさんある中でも、やっぱりお子さんのその体調具合ってあったりするんですよね。やっぱりお子さんもその今体調とはいえ優れないから、やっぱり少しでも逆にその、まあ診療のところの中で、皆さんが具合悪い中で、まあ今日はちょっと一旦具合悪いって、まあその部分を一旦解決して、また元気な時にまた別の問題も解決していきましょうねっていう提案はさせていただいてます。
はい。でもやはりそうして、こう、後で聞いてもらえるんだとか、今日はここまでっていうその目安がわかるっていうのは、こう、かかる側にとってもすごく安心しますし、ママやパパたちがね、こう、もやもやを抱えたままならないっていうところまで考えてくださってるっていうところもあるわけですよね。でもそうしたことが少しずつこう、千秋さんじゃないけど、チリツモチリツモで、安心につながっていくっていうことと、あとはみんながやはり笑顔になって帰っていけるっていうところを気をつけてくださっている。そんな側面もあるクリニックっていうことなんですよね。さあ、そして小森先生、このあなたの花を咲かせたい、この、まあ、ミッションっていうんでしょうかね。この思いの中で実現していきたい未来というのも終わりと聞いてるんですが、
そうですね。はい、どうしても、こう、まあ、物が溢れて、こう、まあ、場合によったら、本当にこう、今、安価にいいものが手に入り、簡単に情報も得られて、うん、まあ、場合によったら、その、はい、そんなに苦労しなくても生きていける、まあ、世の中にあって、どうしてもこう、自分が、まあ、生活、生きていければいいっていう考え方も若干ちょっと、寄ってしまってないかな、とか、うん、いうところもすごくあって、で、やっぱりまあ、こうやって、こう、まさにこの未来の、子供たちが大人になっていくにあたって、やっぱりこう、たくましく、強く、で、まあ、他人を思いやる、精神というんですかね。はい、まあ、利他の精神って、クリニックでは、ビジョンに記載しているんですけど、けれども、はい、やっぱり相手のことを、まあ、だからこそ思いやる、まあ、助け合うとか、喜ばせ合う。で、これってやっぱり、簡単には身につかない。ものだと思うんですね。やっぱり時に自分が嫌な思いをする、我慢をするとか、で、もちろん、それを克服していくか、その過程っていうんですかね。それがないと、最初から思いやりとか助け合いとか我慢の能力が人間にあるわけじゃなくって、いろんな苦労とか、まあその乗り越える過程っていうんですかね。病気の克服を通してだったり、怪我の克服を通してだったりとか、まあそれこそさっきのその、待ち時間も含めて、やっぱりみんなでみんなの時間だから、みんなで頑張ろうっていう、そういう我慢比べの、練習の場であるっていうことを、すごく、思ってるんですね。時にこれがちょっとスパルタに聞こえてしまう時もあると思うんですけれど、でもやっぱりそういう世の中を取り戻したい、そういう世の中の風潮に、していくことが、最終的にはこう、まあ、人としての幸福っていうんですかね。まあ、上がるんじゃないかな、っていうふうに。まあ、昔の、まあ、お偉いさんたちが、もう何千年も前から、解いてきてるお話もあって、ものすごくそこに対して共感をするんですね。だから、まあ、そういう世界に、行けるように、ちょっとずつ、ちょっとずつ、子育ての現場も通しながら、もちろん職場の現場も通しながら、汗水を流しながら、時に悔しい涙を流しながら、思った通りにいかなかったとか、そういうことを克服していく過程を、むしろこのプラスって捉えてもらう、まあそういうこう、風潮を、取り戻したいっていうのも、あります。なので、この、そういった精神に溢れる世界を作ることが、最終的には元気で、笑顔で、世のため、人のためになる、はい、まあ、子供たちや家族、うん、まあそういった社会に、していきたいというのが、ビジョンであります。はい。はい、
そして今この現代ですと、こう共働きであったりとか、あとまあ核家族といった問題もありますが、やはりそうしたご家族に対してのアプローチというのももちろんこの中には入ってくるわけですよね。
そうですね。本当に逆にそうですよね。忙しいですし、で、特に核家族だと、まあ、そういうマインドってどういうふうに、やっぱり教えてもらわなければわからないマインドでもあると思うんですよね。ちょっと我慢比べをするとか、ちょっと耐えるとか、根気よくとか、で、やっぱりそこってこう、まあ、みんなの力を今は借りて、まあ、その中でこう、あ、我慢してこうやって成長していくことってすごく楽しいことなんだ。意義のあることなんだって、できなかったことができるようになって、やったーみたいな、そういうのが感動、生きる感動の一つだと思うんですよね。でも、どうしても核家族だったりとか、まあ、仕事が多いと、そもそもそういうアイデアがなかったりすると、ね。まあ、そういったことを、こういうクリニックに行き来することで、おのずと、時に、なんか嫌な思い しちゃったみたいなことが、もしかしたらあるかもしれないんですよ。でも、それってもしかしたらその我慢比べの、練習の場だったかもしれない。で、我慢して他の人が結果的にハッピーになったかもしれない。それって実は自分が相手の花を咲かせたかもしれない。そういう、思いに逆になってほしいっていうところもあるんですね。やっぱりこの分かち合う、助け合う、我慢し合う。まあ、それも、そういう世界をやっぱり改めて取り戻したいなっていうのもあるんで、だからこう、冷たく当たったとか、優しくなかった。でもやっぱりそういう局面で絶対人生の中には、あるはずなんですよね。だから、それも含めて、全員で成長していきたいんです。で、スタッフとしても、思いがけない言葉をかけてしまうことあると思うんです。良くも悪くも。まあ、かけたスタッフも反省はもちろんしますし、もちろんかけられたご家族も確かに一理あるかもしれないって思う気持ちっていうのも、むしろこれ成長の、喜びにつながる、もしかしたらステップになるかもしれないので、いろんな意味でこう前向きに、同じ現象が起きても、ポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるかって、その人の選択だと思うんですけど、そういう風土の中で、皆さんがこう、 仕事をする、生活する、通院するってなっていけば、おのずと身につくんじゃないかなっていう、思いがすごくあるんですね。なので、まあ、そういう、こう、文化っていうんですかね、カルチャーっていうか、そういうのを、まあ、このクリニックを通して、どんどん、広げていって、で、やっぱりこう、なんとなく生きているんだけれど、満足がいかないというか、物足りないというか、つまらない感覚がある根源って、やっぱりそこにあると思うんですよね。だから、こう、便利だからこそ、ちょっと我慢比べをする、忍耐力をつける、地道なことを頑張る、汗水を時に垂らす、我慢して待ってみるとか、まあ、そういったことを、みんなで学び合いませんか？だから、そうすればハッピーになるんですよってことを、伝えていく存在ではありたいんですね。ちょっとスパルタな部分もあるかもしれないんですけれど、やっぱりそれを取り戻していくチームであり、まあ、メンバーであり、まあ、地域であり、まあ、大きなそのファミリーであり、拡大させていったらまた世の中は変わるんじゃないかなって思いも、まあ、この5年間の、開業や地域やいろんな自分たち自身の子育ても正直苦労はしてるんですけれども、やっぱりその日々実践しながら、皆さんのまた取り組みをフィードバックさせていただきながら、まあ、検証しながら、今、一生懸命こう向き合ってるっていう状況です。はい。
やはりこう、血の通った温かみのある厳しさの中だと、みんなが成長できるような気がね、私もこう、お話聞いてしてきました。こう、何かとこう、見た目だけであったりとか、まあ、時間が早ければいいわとか、形式だけっていうことも多い世の中にはなりつつありますよね。こんなとこ考えると、やはりこう思いのあるところでみんなで成長していく、そんな環境づくりをされているクリニックなんだなっていうのをね、改めて感じています。さて、そろそろお時間とね、なってきていますので、今回は、この5年間を通してお二人からこう溢れてきた思い、ミッションですね。あなたの花を咲かせたいというところについて、その将来のビジョンについてもお伺いをしてきましたが、次回どうしましょうかね。この価値観についてまたお話を伺ってもよろしいですか？
ぜひお願いします。
はい。じゃあまた次回も小森先生、出演をお願いしていいでしょうか？
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ということで、大丈夫ですか？あとは。
大丈夫です。
はい。では、今回は千秋さんと小森先生ご出演いただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。